お食事の方はそのままお食事を食べながら例会に臨んでいただければと思いますから、よろしくお願いします。続きまして、ゲスト紹介ということで、よろしくお願いします。
はい、本日のメイクアップのお客様、ご紹介いたします。柴田ロータリークラブ、高沢大輔。はい、
よろしくお願いします。
本日は以上です。
ありがとうございました。皆さん、日本酒の美味しい季節になりましたので、日本酒飲む機会がありましたら、ぜひ菊水優さんをご紹介いただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは会長挨拶よろしくお願いします。
こんにちは。今お話がありましたお酒の美味しい時期、昨日、クラブ方針委員会の引き継ぎということで、方針長と、昨日たんまり少し飲みすぎまして、日本酒は後で効くなと、家まで茶のままでは正気だったんですけども、ね、朝起きたらベッドの脇に通りました。はい、すごすぎたらは及ばざるがごとしということで、だいぶ酒にも弱くなったので気をつけなきゃなと思っておりました。そんなことで朝の方が少し遅れましたら仕事が押しまして、今日120キロくらいで、見つかったら逮捕されるなというようなスピードでやっと転生に間に合いました。気使ってくることばっかりで何も考えておりませんでしたが、はい、本当に昨日クラブ方針会急遽朝決まったということで、夜集まってくれと、クラブ方針会の面々が1年間の報告を本当に45分間かけて、例会のクラブ協議会の時間よりも長く丁寧に、これまでのことを次の委員長さんに引き継ぐという形で、行われました。本当に今年度吉田委員長のクラブ方針長のもとで一生懸命、クラブ奉仕ということで楽しいクラブ運営ができるようにと皆さんが心を砕いてくださったおかげだと思っております。社会奉仕、新世代奉仕、職業奉仕、それから国際奉仕と、対外的な面についてもそれぞれがそれぞれの立場で頑張って、中央ロータリークラブ活発な活動をしてますねということでよそ行くと褒めていただきました。これが昨日クラブ方針会の引き継ぎがあって、今日また例会でクラブ協議会の中で引き継ぎを行うということで、このままいい流れが、大野年度に引き継がれていけるように、今日も皆さんよろしくお願いいたします。以上です。
会長におかれましたら、ぜひ心と時間にゆとりを持っていただいて、120キロ、私も週次会で一回警察に捕まったことがありますのでご注意ください。続きまして管理報告ということで、高沢管理よろしくお願いします。
はい、幹事報告いたします。6月1日ロータリーレートの変更ということで1ドル80円、それから柴田ロータアクトクラブ40周年のお礼が来ております。それから4月末の会員数報告、これは渋谷委員長さんに渡してあります。それから2560地区第一分区の川崎 AG からクラブの現況報告依頼が来ておりましたので、これについても出させていただきます。それから2560地区第3回クラブ会長会、6月23日にあるということで案内が来ておりますので会長が出席ということになります。それから2012年から13年度の鈴木ガバナエレクト事務所から地区協議会の出席のお礼が来ております。それから同じく2012年13年度の米山小学委員長宛て、米山寄付金額1万8000円以上ということでお願い聞いておりますので、これも担当の来年度の分ですのでお上げしてあります。それから2014年から15年度の地区ガバナーノミニーが決定しましたということで、小千谷ロータリークラブの佐々木正俊さん、職業分類では薬品小売業だそうでございます。あと最後に本日ここに話せてもらいましたが、震災でお邪魔しました相馬ロータリークラブの方から今年相馬の馬追いをやるということで、ご希望の方につきましては吉田クラブ方針委員長の方によろしくお願いしております。以上です。
ありがとうございました。委員会報告っていうのは特にいただいてないんですが、報告のある委員会がありますでしょうか。報告がないようですので、それでは吉田クラブ講師委員長さん、ちょっとお話あるんじゃないですか。ちょっとあの大野好きやからちょっとお話。
それについて、
いや、それでなくてもいいです
か。何話す
いきなり振られた吉田でございます。相馬の相馬行った時に、ぜひ、まあ、相馬のこの馬追いを復活させたいと、まあ、本当にあの切なる願いで言っておりましたので、まあ、私として見れば一度も見たことがないので、ぜひ行きたいなと、そのように言ってきました。必ず、今回は、まあ、見に行って、南相馬ロータリークラブへちょっと顔を出してという格好にしたいなと思っております。もし、行きたい方があるようであれば、私の方へ行ってください。車を出して一緒に乗っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、少しは向こうです、お金も落としてきたらいいんじゃないかなと、そのように思っております。もう野菜はいりませんけど、まあ、一つよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。私も噂で伺ってそのまま前に一度も拝見したことはないんですが、まあ、ちょっと家族で相談しまして、また後で吉田さんにご連絡できればと思いますので、よろしくお願いします。他に報告などに委員会はないということでよろしいでしょうか。それではニコニコボックスの方から発表を出席、あ、すいません、ちょっと出席委員会の方のじゃ報告をよろしくお願いします。
それでは出席委員会の方から報告させてもらいます。先週5月22日、夜間例会でしたでしょうか。会員数49名、当日の出席者が31の名、欠席者12名、メールアップが6名、本日、29日会員数49名、出席が40名、欠席が9名となります。以上です。
続きまして、ニコニコボックス委員会の方からご報告をお願いします。
はい、新生地の皆様に感謝して託し、宮島の小泉会長、残り1ヶ月です、ね、もう一度踏ん張り頑張ってくださいということで託し、今川和彦君、友人の死と向かい合って改めて生きることを考える今日この頃ですということで、最後になりました。私ですけど、小泉会長年度も最終日になりました。ニコニコボックスの集計を来週出しますので、よろしくお願いしますということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。他に喋りたい方はいらっしゃいません。それでは、クラブ協議会に入りたいと思いますので、事前の感謝福田さんにお渡しさせていただきます。
はい、それではこれからクラブ協議会に入りたいと思います。時間が非常に多くて、十分な会議が開けるのではないかと思っております。それでは、これから新旧委員会質疑会を行いたいと思います。ちょっとその前にですね、昨日、クラブ投資委員会で、会費を払った方ですが、領収書がレターボックスの中に入っておりますので、お帰りの際に、していただいてください。はい、それでは、行います。で、流れ的には、最初に、大野会長エレクトより、 本来であれば10分くらいという予定では起きたんですが、もうちょっとあるみたいですね。5分ほど早くなったようなので、まあ、その辺は小野さん上手なので、お話ししていければと思います。その後、各テーブルごとに、テーブルの上に紙を用意して置かせていただきましたが、そこの場所に、また後で説明いたしますが、新、旧役員ですか、あ、現役員ですね、の方が最初集まっていただきまして、その後、それが15分お話しさせていただきます。でその後に、15分を、新役員の皆様で、方針計画予算の方をお願いしていただきまして、今日、できましたら、生徒さんの方にお渡しさせていただきたいと思いますので、ご協力お願いしたいと思います。それでは、大野会長よりと、よろしくお願いします。
こんにちは、今日盛りだくさんということで早め早めに進んでおりますが、こんなに淡々と進んでおりまして時間がいっぱいあって私の方に振らないでいただければと思いますが、幹事の方から地区協を、まあ、前回行かさせていただきましたんで地区協について、話をしろということで受け止まってましたんで、記憶をたどりながら、若干報告をさせていただきたいと思います。今回の地区協議会は、まあ、長岡の方で開催されております。別も長岡であったわけですけども、別の時はまだ、会場アオーレがオープンしてませんでしたのでグランドホテルの方で行われたわけですが、まあ、今回はオープン後ということでアオーレの方で、開催をされました。まあ、施設はやはり、立派な施設で駅からずっと雨に濡れずに建物の中をずっと行けるという状況になっておりまして立派な施設だなというふうに思われました。ただ協議会って日曜日でございますので本来であればもっとにぎわってもいいんじゃないのかなと私個人的な考えですけども、確かに、地区協があったんでロータリアンが大変多くいたんですけども、ロータリアンがいないと一般市民の人って何人いるんだろうっていうようなことでやっぱり、施設はできたけどもまあ、イベントとか維持管理では、まあ、大変なんだろうな、そんな個人的には感じがしてまいりました。それとロータリーも、まあ、今年度もいろいろ課題、諸問題があったわけですけども、まあ、そういったことを、まあ、耳にしているからかもしれませんけども、ペッツにしても地区協にしても資料関係、非常に工夫をしてお金をがかからないようなやり方で、進めてるなというふうに感じました。あまり、大きくならないように、あまり増やさないようにというようなことで、まあ本当に簡素化をして作っているなというふうな感じ方をしております。まあ、これはいろいろな問題もあるんだと思います。公的に、公表的にはやはりロータリアンの会員数が、まあ、減少傾向に、ありますので、なかなか、収入の部分では、今後経費を詰めていかなきゃいけないという事情もあろうかと思います。まあ、今後地区協に行ってまいりましたが今後地区大会もありますが、行かれる方、覚悟して行っていただきたいと思いますが今回地区協で行きましたけども施設の中のアリーナの中で、座っておりますが非常に椅子はプラスチックの椅子で、1日拘束されますと尻が痛くてこれは結構つらいよなということで思っておりましてなんとか改善してもらいたいなとそんなことも思っておりました。まあ施設の方はそんなですけども鉄の時もお話ありましたけども地区協でもやはり今回の RI 会長ですけども 田中作次さん、まあ、この方が出身、まあ、日本人であることはもちろんなんですけども、出身が都庁ということで、非常に、長岡地区ロータリーでは地元出身の RI 会長ということで、非常に力を入れておられるようでございます。まあ、そういうことで例年の通り、まあ、国際大会、こちらの方には大勢で参加しましょうというような、呼びかけもされているところでございます。国際大会もあるんですけども、ね、今年の、ロータリー平和フォーラムというのが広島で行われるということで、来年の5月17、18なんですけども広島で行われるということで、ぜひこちらの方にもみんなで参加しましょうというような呼びかけが行われております。まあ、会長幹事の中での会議の中で、確かに、大勢で参加するのもいいんですけども、すべてが行けるわけではないんで、残念ながら参加できない人のためにインターネットを使った中継をやったらどうかという要望が出されました。こちらの方については鈴木ガバナーエレクトは非常にいい意見なんで、ぜひ要望を出したいというお話を、まあ、回答を出されたんですけども、諸先輩の方から回答が出まして、非常にロータリーの大会、著作権の問題があるので写真一つ撮るにも大変なんだというような話がありまして、非常にアイデアはいいんですけども難しい状況があるということらしいんですが、まあ、ダメでもともとということでガマナエレクトは要望を出すということでございました。そんな話がある中で、まあ、鈴木ガバナーエレクト、この方は造園業をやっておられるんですけども、非常に芸術関係に興味がある方でございまして、それと非常にお話が上手っていうか、好きな方でございましたんで、私どもの方のバナーホーム来年の今年か11月の7日ですけども、ガバナー訪問については当初懇親会の方は遠慮しますっていうお話がございましたけども、まあ、その後別に断るわけではないというお話がございまして要望があればという話に変わっているようです。そして、やはり聞いてるだけでは面白くないんだと思うんですけども、従来からやってきた各委員会の報告形式とするか、あるいは質疑応答にしますかと、討論会にしますかと、どっちにするか選択をしてくださいというお話が出されておりますので、近くなりましたら当クラブとしてはどちらの方でやるのかということもお諮りをさせていただきたいというふうに思っております。まだいいんだろうか。その中で、地区目標というのが出されているんですが、クラブのサポートと強化ということで、地区協ではガバナー補佐と連携を取るようにということで、年間最低でも4回というお話がございました。ですがその前に行いました地区ガバナー補佐との話の中では、その1回で前回やったのであとことみんな分かっていることだからあとやりませんっていうお話があったんですが、地区協では年最低でも年4回ということでしたんで1回では済まないとまた連絡が来るかと思います。まあ、ガバナー補佐と連携を取って、進めていきたいというふうに思っております。それから やはり会員増強の問題なんですが、ペッツの時の資料では会員増強純増目標としては国際ロータリーとして 3% というふうな形で文書でいただいておりまして、まあ、3% であれば、当クラブは2名純増で、まあ、ノルマかなというふうに思っておりましたが、地区協での、地区目標としては、5% ということで、上乗せになっております。5% ということになりますと当クラブは3人ということで、純増目標という形になろうかと思います。以上そんなでございますが、あと、人道的奉仕の重点化と増加という、まあ、戦略計画があるわけですけれども、これは、年度の中で、地区の中でも言われておりますけども、鈴木ガマナの情を持って和をなすということが、テーマとなっております。まあ、これまでのロータリー活動、人道的支援、そういったものを、もっとより強固に進めていくということになろうかと思いますが、この辺については字が細かくて見えませんので次行かさせていただきます。あと公共イメージと知名度の向上ということで、どうもロータリーの活動についてい、まあ一般の大衆の皆さんにロータリーの活動について認知されてないんでないかということで、まあ、それ自体が、ロータリアンの、まあ、増強が進まない、あるいは活動が見えないというような問題になっているのではないかと、要はロータリアンになるだけの価値があるのかどうかという問題がロータリー自身にあるのではないかということが、まあ、この中で挙げられておりまして、鈴木年度では認知度の向上ということでありますけれども、当クラブを見た場合につきましては、カンボジア支援と毎年のように我がロータリーの活動について、新聞市場等で記事として載っておりますので、当クラブとしては該当しないのかなと、活動についてはまあ、十分対外広告ができているのではないかと、そのように思っておりまして、まあ、これはうちのクラブはいいなというふうに思っております。はい、お話をさせていただくのは以上でございますが、あと、まあ、次年度に、新たに地域ネット何でしたっけ、地域共同ネットワークセンターというものが、まあ、創設されるということで、これについては各クラブから委員を出してくださいということで、指名を受けてまして、これについては会長は忙しいからダメだということで副会長にお願いするようにということで、話が来ておりますので、これは羽田さんの方に委員の方にお願いをさせていただいております。まあ、趣旨としては、まあ、ロータリーの中で、各ロータリーとのネットワークを作るということで、まあ、地域災害への対応ということで、やっていくんだということでございまして、このネットワークセンターのセンター長というのが平井さんっていうセンター長なんですけども、これは山の暮らし再生機構理事長、それと中越防災安全推進機構理事ということなんだそうです。この方がセンター長として、就任しまして、各クラブのから副会長さんが委員として出るわけですけども、うん、まあ、これが鈴木年度でなんでできたのかということで思いますと、確かに、そういえば中越地震の後にロータリーがいろいろな、地震後の支援活動を行ったということで、当然地元中越ですので、中越が、 核となっていろんなところロータリーに呼びかけて、やったわけですけども、その後に確か各ロータリーの皆さんに来てもらって、防災のセミナーを開いたはずなんですけど、その時確か私が行ったと思うんで、ああそうかと思ったんですけども、鈴木さんも造園業ですけども、この造形大学のに長岡造形大学か、あそこで会場だったんですけども、その時にセミナーの説明したのが鈴木さんだし、その造形大学の学長、教授ですね、これが平山さんということですから、まあ、その中越沖地震、中越地震の時から、まあ、こういう関係だったんだろうなというふうに思います。まあ、そんなふうに思ったんですけども、ただだんだん話を聞いていくと、このセンター自体がロータリーの中で、ロータリーの組織の中でどういう位置づけになるのかっていうのがちょっと疑問になります。センター長そのものがロータリアンでないわけですので、外部の人間になるんで、どういうその位置づけになるのかっていうのは、今後このセンターを、まあ、細かいところを動かしていこうとすると結構な問題が出てくるんじゃないのかなというふうに思います。ロータリアンがセンター長に就くんであれば、まあ、それもいいかとは思うんですけども、この辺についてはだいぶ今後問題が出てくるんじゃないのかなと危惧されているところでございます。十分時間的責任は果たしたと思いますので、帰ってもいいでしょうか。まあ、こんな報告をさせていただきましたんで、全然、ご理解いただけなかったと思いますが、来月再来月から、お世話になっていきたいと思いますので、おいおいとお分かりいただけるように準備をさせていただきまして、進めさせていただきたいと思います。今日はあしからずここで終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
大野会長、大変ありがとうございました。時間ぴったりでございます。ちょうど1時となりました。帰らないでください。それではじゃあこれから現役員、小泉連合の現役員の皆様方、テーブルのご移動をお願いしたいと思いますが、各テーブルごとに、次にお名前を歌ってあります。一応読み上げます。出席委員会が今遠藤さんいらっしゃるこのテーブルでございます。それから SAA さんは、畑野さんがいらっしゃるテーブルです。それから職業分類会員増強選考も同じテーブルでございます。それからメイクアップの席ですが、ロータリー情報とプログラムになります。でこちらの席は役員の方々です。それから小山さんがいらっしゃる時ですが、ニコニコボックスと職業奉仕のグループとなります。それから斉藤さんがいらっしゃいますけども、社会奉仕と新世代奉仕の場所になります。それから石井誠一郎さんがいらっしゃる場所ですが、国際奉仕と親睦となります。最後なんですが、木戸さんがいらっしゃる場所が解放雑誌広報とクラブ方針委員会となりますので、15分間よろしく引き続き、お願いしたいと思います。
Thank you. 番これからが大事なんですよ。小山さんが言えない先生は今年度の話してたけど1年度に関してはなんだよ合わせてやってずっとこの
Thank you.
15分経ちました、まとまったでしょうか。それではじゃあ同じ場所で今度は大野粘土の委員会を開いていただきまして方針計画予算をお願いできればと思いますが、またご移動の方お願いいたします。
小山さんは